言お祈りをいたします。愛する主よ、この静かな夜、またあなたの御前でこのローマ人への素晴らしい宝箱を開こうとしますけれども、あなたがあなたの聖霊によってそれを私たちに開いてくださいますようにお願いいたします。本当にあなたの愛はどれほど大きいか、どれほど深いか示してくださいますようにお願いいたします。尊い主イエスクリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それではローマ人への手紙の8章の26節から27節までまず読んでいただきたいと思います。26節から27節まで。
お母さん、いつもさっき、
はい、だから今度はこういう順番でいきましょう。はい、8章の26と27を。
御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。人間の心を探り極める方は御霊の思いが何かをよく知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからです。
ありがとうございました。祈りってこれを見たらどんなもんかというと、三位一体の神様と私人間はここに、三位一体の人間なんですね。魂と体がありますけれども、この中に聖霊様が住んでいますね。そして聖霊様は祈りを生むわけですね。実はその祈りはこの天国から始まって聖霊を通してまた天国に行くんだ。そして答えはいろんなところに行きます。だからキリスト信仰の祈りは天国から神様から始まって、そして私たちの心の中に聖霊はそれを形にして、そしてまた父なる神様にイエス・キリストを通して届けて、そして父なる神様はご自分の御心の通りに応えてくださるんだ。これはキリスト信仰の祈りの仕組みなんですね。祈りは私たちがこれから祈りましょうという決定じゃなくて、私たちは弱さがあります。祈るさえできないっていう、そういう現実がありますけれども、聖霊様は祈りを可能にするわけですね。この26節にはちょっと私が、間違いと言ったらちょっと言い過ぎかも分かりませんけれども、私たちはどう祈るべきかと、どう祈る、どのように祈ったらよいかというように翻訳されているわけですけれども、ギリシャ語からちゃんとさっきも確認しましたけれども、それはどのようとかどうということではなくて、何よという意味なんですね。私たちは何を祈るべきかということを私たちは知らない。しかし聖霊様が知って、そして私たちの言葉にもならないうめいきという形で神様の御心を神様に届けて、そして神様はそこに答えてくださるんだと。そして内容としては27節はそれはどういうものになるかというと、聖なる者たちのために取りなしてくださるからです。 だから皆さん、今何か一人の方が皆さんの心の中にあると思いますよ。その一人人のために他の人よりもよく祈ってますね。いらっしゃるでしょ、
はい、
どういう人？
家族。
家族の皆さん。
はい、
はい、はい。家内はどう、
うん、
何にもない、
はい、
うん、これは恐ろしい、はい、
そうです、家族のためにまず祈りますし、教会内の病気の方、
うん、
教会から離れている方、うん、と世界中に友達がいますけど、世界中で御言葉をまく働きをされている方たちのために、
はい、うん、
私は母親と家族と、あとはこれを祈ってほしいっていう友達、うん、こういうことを祈ってほしいっていう。
というと神様は時にはある方、またはある方々のことを私たちの重荷として与えてくださって、そしてその人のためにずっと祈らんとダメ、そしてある時にはもう祈らなくてもよいという、そういう不思議な祈りの重荷が与えられる。それは聖霊様の働きであって、それ聖霊様は祈りを取りなしの祈りの方に持っていくわけですね。まあ、こういうことで、まあ、一番有名な実例は今家内が毎週フィンランドで2回くらいは世話をしている方なんですけれども、日本でじゃなくてエチオピアで宣教師をしておった時に、これはもう23年何年前の話なんですけれども、あるフィンランド人は夜中起こされるんですね。そして
女性の方、
そして予期メスという人のために祈りなさいと、祈らんとダメなんですよ。その人は全然知らん人ですよ。そして、まあ、必死に祈って、ちょうどその日の朝、あるエチオピアの人はその宣教師を殺そうとしたんです。しかし、かろうじてできなかったんですね。頭には斧が当たったんですけれども、それから20年後ではパーキンソン病が出たんですけれども、生き残った。そしてあの人は、よく見えすというのは一体どんな人なのかと不思議に思ったでしょ。そして調べてみたら、ちょうどこのうちのミッションの宣教師だということが分かって、そしてちょうどその日にはその事件が起こった。だから神様はその人の心にこの祈りの重荷を聖霊様が起こして、取りなしをして、そしてその取りなしの祈りに神様が応えて、その計画が、殺す計画ができなかったっていうことですね。私たちの家族の中にも同じような経験があります。しかし28節から30節まで続けて読みましょう、
はい、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。神はあらかじめ定めた人々をさらに 義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりました。
ここでいわゆる救いのプロセスが出てくるわけですね。救いのプロセスを狭い意味と、広い意味で使われるんですけれども、狭い意味でこれは人間が罪を犯している人間が神様の聖霊の働きによって御言葉に接して自分が罪がある存在だということが気がつく。それは神様の招きの手段ですね。立法か、福音か、とにかく自分が罪人だと分かって、そして大体それが分かると人間は逃げようとするんですけれども、神様の招きが忍耐深く続けて、そして人はとうとうこの自分の罪を認めるという段階になるわけですね。認めて、そして神様に向かって認めて罪の告白をするわけですね。招きから悔い改めから信仰というのは、今度は神様の方からこういう言葉がやってくるんですね。来よ、あなたの罪が許されたと。イエス様がその罪の罰をあなたに代わって経験してくださったから安心しなさい。そのところに今度何が起こるかっていうと、その人が信仰によってそれを受け入れると、そこには聖霊様は生まれ変わりの恵みを与えてくださる。そして義と認められる恵みを与えて、そこからこの成果、クリスチャンとしての成長が始まって、そしてそれは彼らの復活として、新しいクリストと同じような姿に終わってしまうんだと。これは狭い意味での救いの順番だというものですね。しかし広い意味の救いの順番がこの29節と30節には出てきます。それはまず神様は私たちを前もって知ってるわけですね。何を知ってるかというと、この人はまず想像されます。これは想像以前から知ってるわけですね。宇宙が想像される以前から神様の計画の中に私たちは存在してるわけですね。そしてこの人が救われるということを知ってるわけですね。そしてその知った上で救い の決定をするわけですね。救いは私たちが神様を受け入れる決定によるものではないんですね。これは神様が私たちをご自分の御子イエス・クリストの形に似たものとして定められた、決定したところから始まるわけですね。神様の選び、前もって知って選んで、そしてそれだけじゃなくて、今度は三次節を見てみると、あらかじめ定められた、これは命令されたと翻訳してもいいんですね。神様は私たちの救いをちゃんと命令して、そしてその結果としては私たちを招いて、そしてその招きの結果としては私たちを義と認めてくださるわけですね。そして義と認めたものを、なんとこれは三次節を時世を見てください、義とされた者たちに栄光をお与えになったのです。これは過去形ですね。 というと、あの神様の働きはここには何か、私たちはどう決心したらいいか、どう洗礼を受けるかと、どうそういうことは一切出てこない。これは一方的に神様の御業なんですね。永遠の昔から選ばれて、永遠の昔から命令されて定められて、そして私たちを招いて義と知ってくださって、そして、まあ、あの栄光まで与えてくださったんですね。それはすでに私たちのものなんですよ。まだ私たちの体験ではないんですよ。しかし私たちのものなんだということは、これは明確に書いてるわけですね。しかしこの28節ですけれども、これはおそらく皆さんがとってもとても好きな一節なんですね。そこに何が書いてあるかというと、神様はあらゆること、そうですね、あらゆることでしょ、ご計画にしたくて召された者たちには万事、またすべてのことというように翻訳されてますね。働かせて益としてくださいます。これは一部分の出来事が私たちの益になるんですけれども、別の部分はそうでもないというのは、これは万事すべて私たちの人生に起こることの中には私たちの益にならないものは一つもないんです。今日もし皆さんは頭痛があったら、それも皆さんの益なんだ。そうなんですよ。またお母さんがちょっと風邪で今休んでることも、それも彼の益のためなんだと。どんな益なのかと当然聞くんですけれども、それは私たちがまだ分からなくても結構ですよ。天国に着いたら、こうせんとダメだったんだと私たちははっきり分かるようになります。ただこの御言葉は条件付きの御言葉なんです。これは全ての世界の全ての人々に適用する言葉ではないんです。これは救われたクリスチャン、すなわち神様によって招かれて選ばれて義と認められた、栄光が与えられた、その人々のための約束なんですね。神様のご計画に従って招かれた人々です。すなわちこれはクリスチャン向きの約束なんですね。だから今シリアの内戦の中で何もかも彼らの益になってるわけじゃないんですよ。しかしそこにクリスチャンが十字架につけられるとか、そういう場面が映像としても出てくるわけです。それは彼らの益なんですよ、というと殺されて、天国に行くというのは、それは最高の益なんですよ。だからこの素晴らしい約束を、その条件付きのものとしてちゃんと考えるべきなんだと。神様はこの地上で人々に処罰も与えるんですよ。最終的には最後の裁きと別に、この地上でも懲らしめを与えてくださるお方なんですね。それじゃ31節から39節まで読んでいただきたいと思います。
ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまず死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。神が義と認めてくださるのです。 罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや、よみがえられた方であるキリストイエスが神の右に、右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか。患難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちはほふられる羊とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちは私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も命も御使いも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな非動物も私たちの主イエス・キリストにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。
これは結構すごい言葉なんですね。神様が私たちの川なんですよ。よくこの私たちは神様に向き合ってる、神様はちょっと怖い存在としてこの私たちの前におられて、私たちは少し怖く見ようとするんですけど、実際神様はこちら側なんですよ。私たちの側におられます。敵対は関係なくて共に私たちを守ってる方なんだと31節が言ってますね。そしてこの神様っていうのはどんな方かっていうと、全知全能、何でもできるお方ですから、本当にそこで安心できます。そして私たちの代わり全てを私たちの益に働かせてくださるわけですね。そして32節を見てみると、神様がイエス・キリストを私たちのために身代わりとして十字架の死に与えてくださったんですね。だから神様にとって一番素晴らしい、一番大切な存在はご自分の御子イエス様ですね。そしてこの一番大切なものを私たちのために与えたから、当然それよりちっちゃなものは何でも与えるはずなんですよ。当然のことなんですよ。しかし33節で今度は悪魔が私たちを攻撃するんですよ。あなたは本物のクリスチャンじゃないんだと、もし本物ならばあなたはこれもできるはず、あれもできるはずなんだと、必ず私たちを責めてくださるんですね。これもわからん、あれもわからんから、もうほんまにあなたはダメなんだと。しかしどうして私たちを悪魔が責めることができるかというと、実は私たちは正しい良いかどうかっていうのは決めるのは神様であって、その責める悪魔ではないんです。そしてその神様は私たちの方に、私たちの川に立ってるから、全くご安心ですね。そして皆さんは自国に結局最終的に落とされるっていう、そういう心配はありますか。時たまにはもしかしたら私の信仰がもう揺らいで、そして私は信仰から離れてしまうということになったら、それとうとう私は地獄に行ってしまうという、そういうことを思うこともありうるなんですけれども、しかし34節を見てみると、このイエス・キリストは私たちのためにこの贖いを完璧にしてくださったから、父なる神様の右に私たちのために祈ってくださる、そしてこの方だから絶対に私たちは 罪に定められる滅びることはありえない。これは八章の一節にも書いてある通りなんですね。イエス・キリストのある人には罪に定められることはありえないことなんですね。しかしもう一つ、やっぱりこの神様の愛はこんなもんだけど、もしかしたら私はそこから離れてしまうかもわからんという、しかしパウロのポイントは、これは私たちの方からの問題じゃなくて、神様が愛しておられるから、だからキリストの愛から私たちを何にも切り離すことができないんだと。ここで考えられることがちゃんと出てくるんですね。苦しい時にもしかしたら神様は呪うかもわからん、また迫害の時にはもう神様を否定するかもわからん、そして食べ物不足になるかもわかりません、そして戦争の中に巻き込まれるかもわかりません。そういうところではもう神様の愛はどこにもないんだというように感じることがありうるんですけれども、神様は違うんだ、あなたを私の愛から何にも切り離すことができません。38節を見てみると、そこには御使いたちも、そして悪魔もどんな被造物でもそれができない。キリストイエスにある神様の愛から私たちを切り離すことができるものは何にもない。私はある人がこれを読んで、そしてこういうことを付け加えた。何にもない、ただ私たちの罪だけがそれができるんだ。どうですか？まあ結局私たちの罪のために私たちは神様の愛から堂々離れてしまうんだと。いや、とんでもない主張なんですね。イエス・キリスト様がその罪のために十字架で死んで蘇ったじゃないんですか。だから罪は私たちをキリストの愛、神様の愛から切り離すことができない。だからこれほど安心できる安全な場所はありえない。はい、この発祥を見て皆さんはどう感じました？この中では一番好きなところは何だったんですか？今度は長谷部さんからいきましょう。
私は26節の同様に霊も弱い私たちどうだって私たちはどう祈るべきかと言いませんが、霊自らは言葉には直せない向きを持って取り出してくださ
るです。おそらく昨日それをすごく勉強したでしょ。
昨日
あ、そうです。そのコンサートの第一曲はちょうどこの御言葉だったでしょ。
あ、そうなんですか。あ、そうだそうだ。
そうです。ヴィヴァルディのバッハのコンサートの中にはちょうどこの御言葉が出たんですね。そうですね。工藤さんは何ですか？
私は28節です。毎年クリスマスカードに御言葉を1つずつ書いて送るんですけど、2年前のクリスマスカードの御言葉がこれでした。ちょうど下の息子が就職して、上の息子も働いてたんですよ、仕事を変え。今までいろいろ大変なこともあったけど、思い返してみれば本当に一つ一つ全て神様の恵みにあったなっていう感謝を、その時は
減
られ た
んです。ありがとう。レナさんはどう？
はい、やはりこの発想の終わりの38節と39 私が子を確信しています。死も命も見つかり、経緯あるものも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高さも深さも、その他のいろんな被造物も、私たちの主イエスクリストにある神の愛から、私たちを引き離すことはできません。この主クリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。
ここでの興味深い表現は何であるかというと、私たちを神様の愛から引き離すことができることは何にもないんだと書いてないでしょ。イエス・クリストにある神様の愛、すなわち神様の愛がどうして分かるかっていうと、イエス・クリストの十字架によって分かる。そこまで私たちを愛してくださった、愛する一人子を与えてくださるほど愛してくださったし、ここで一つのことを思い出しますけれども、これは村上信道先生がこの世の光のラジオ牧師をしておった方の話なんですけれども、彼は何かそのラジオ番組のラレーで九州におった時に電話がかかったんですね。それは自分の妹さんから、妹さんは榊原先生、それも ラジオ牧師ですけれども、その牧師夫人なんですけれども、どういう電話だったかっていうと、ちょうどピカピカ1年生になった娘が跳ねられて即死したっていう、そういうニュースを聞いて、ラレーを通談してまた東京に飛んで、その妹さんを慰めに行くわけですね。そしてそこに着いたら、泣いてる妹さんを抱きながら、その妹さんも何を言うんですか。やっと分かりました、神様がこんなに私を愛してるんだと、やっと分かりました。村上先生はもう気が狂ったんじゃないかと非常に心配してあったんですけど、そしてその妹さんはこう言い続けたんですね。自分の子供を失うっていうのはこんなに辛いことは分かったんですから、神様がその一人を私のために十字架の苦しみに与えてくださったから、やっとその大きさが分かったと、そういう話をしてくれました。それじゃあ九章に行きましょう。九章の一節から十八節まで読んでいただきたいと思います。
私はキリストに、真実を言い、偽りを言いません。次のことは私の両親も聖霊によって証ししています。私には大きな悲しみがあり、私の心には絶えず痛みがあります。もしできることなら、私の同胞、肉による同国人のために、この私がキリストから引き離されて呪われたものとなることさえ願いたいのです。彼らはイスラエル人です。ことされることも、栄光も、契約も、
一本を与えられることも礼拝も約束も彼らのものです。先祖たちも彼らのものです。またキリストも人としては彼らから得られたのです。このキリストは万物の上にあり、とこしえに褒めたたえられる神です。アーメン。しかし神の御言葉が無効になったわけではありません。なぜならイスラエルから出る者は皆イスラエルなのではなく、アブラハムから出たからといって全てが子供なのではなく、イサクから出る者があなたの子孫と呼ばれるのだからです。すなわち肉の子供がそのまま神の子供ではなく、約束の子供が子孫とみなされるのです。約束の御言葉はこうです。私は来年の今頃来ます。そしてサラは男の子を産みます。このことだけでなく、私たちの先祖イサク一人によって身ごもったリベカのこともあります。その子供たちはまだ生まれてもおらず、善も悪も行わないうちに神の選びの計画の確かさが行うにはよらず、召してくださる方によるようにと、兄は弟に仕えると彼女に告げられたのです。私はヤコブを愛しエサウを憎んだと書いてある通りです。それではどういうことになりますか。神に不正があるのですか。絶対にそんなことはありません。神はモーセに、私は自分の憐れむものを憐れみ、自分の慈しむものを慈しむと言われました。従ってことは人間の願いや努力によるのではなく、憐れんでくださる神によるのです。聖書はパロに、私があなたを立てたのはあなたにおいて私の力を示し、私の名を全世界に告げ知らせるためであると言っています。こういうわけで神は人を御心のままに憐れみ、また御心のままに頑なにされるのです。
ありがとうございました。この9章から11章の箇所は、このローマの教会の中に現れたユダヤ人クリスト者グループと異邦人クリスト者グループのその対立の扱いと言っていいと思います。当然ずっと今までも読んだところでは、この救いにおいてユダヤ人もギリシャ人も何の違いもないんだということはずっと来たわけですけれども、ここでこのイスラエルっていうのは何なんだろうと、このユダヤ人クリスチャン向きに、また当然その他のクリスチャン向きにも説明していくわけですね。しかし先にパウロは自分自身の気持ちを非常に強くここで表現するわけですね。自分がいつも悲しみと痛みが心の中にあるということを言われますね。これはどういうことですか。皆さんはずっと痛みを持つことは大変でしょ。なんでこんな痛みがあるかと。そしてその痛みの理由は、救われてない兄弟が同じ同胞の人々がそのためにずっと悲しんで、ずっと痛みを感じるわけです。さっき皆さんは家族のために祈るっていうことは、これは同じ聖霊様の働きですね。しかし私たちはそれをどのぐらいの痛みとして持ってるかと。その痛みの理由は愛なんですね。愛の深さはその痛みの深さでわかるんですね。神様の愛の深さはイエス・キリストの 苦しみの深さで測られたんですね。だから私たちが愛してる人々がまだ救われてないならば、その痛みの深さでその人々は私たちによってどれほど大切な存在かと、まあ、分かるわけですね。だからの、まあ、の救われてない人のための、まあ、の苦しみ、まあ、のこれは最近こういうことはあんまり言われないんですね。この人々が滅びに行く人々が本当に私たちにとって大切な大切な存在なんですから、私たちはそれを無関心で見るならば私たちには愛がないんですね。痛みを感じるならばまだ愛があるということなんですね。しかし一節にはもう一つの興味深いポイントが出てきますけれども、パウロは自分の両親のことを言ってるわけですね。私の両親も聖霊によって証ししていますと。自分がいかに真実をキリストにあって語るということをここで強調するわけですね。どうしてかといったの、パウロは同じ自分の同じユダヤ人からも繰り返して繰り返してひどい迫害を受けてきたわけですね。だから彼らをきっと憎んでるはずなんだと。しかし両親は聖霊による両親は違うんだと。全ての人間には両親、心の両親があるんですけれども、クリスチャンの心の両親は聖霊によって支配されないとダメなんですね。その、まあ、両親というのはある意味では一種の機械なんですね。全ての人間にはその機械があるんですね。コンピューターに比べると、そのコンピューターがちゃんと働いてるけれども、その基本ソフトが狂ってるならばいいことが出てこないんだ。だからの機械そのものはみんな持ってるけれども、それは抑圧されて、まあ、かたくなにされて、その聖霊様がその両親の中で自由に働けないという場合も当然あるわけですね。だから私たちはこの両親という機械に聖書という基本ソフトを聖霊によって入れると、両親の働きは正しくなるんだと。しかしこの3節なんですけれども、もしできることなら私は同胞肉による同国民のために、この私がキリストから引き離されて呪われたものとなることを 願いたいのです。これはまあ全く無理の願いでしょ。イエス様がそのことをもう成し遂げたんですけれども、いかにパウロはイエス様の心気持ちを持ってるかっていうことを表すんですね。そしてこのユダヤ人たちはどういう、このイスラエルの民族はどういう素晴らしい特権を持っておったかっていうと、この4節と5節には書いてあるんですね。まず、まあ、彼らは子です。子とされること、神様の子供の立場ですね。栄光、神様の栄光、そして契約、立法、礼拝、そしてアブラハムを通していただいた約束、全世界のすべての国民にこの祝福をもたらせるキリストが来るんだと。そしてその アブラハム、ヤコブ、イサクのアナルですね。そしてイエス・キリストご自身、こういう素晴らしいものを、まあ、彼らが持っているわけですね。ただ、まあ、これはみんな神様の一方的な恵みであって、そしてその恵みをいただいていると拒否するユダヤ人両方ともが、まあ、出てくるわけですね。その、まあ、受け入れた人々は八節で、この約束の子供とされたんですね。エビスビトの手紙を、まあ、2章を見てみると、私たちの異邦人の救いは本質的にこのアブラハムの子孫に結び合わされるということなんですね。エフェソ人への2章を少し開いていただきたいと思いますね。11節から14節までお願いします。
ですから思い出してください。あなた方は以前は肉において異邦人でした。すなわち肉において人の手によるいわゆる割礼を持つ人々からは無割礼の人々と呼ばれるものであって、その頃のあなた方はキリストから離れ、イスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人であり、この世にあって望みもなく神もない人たちでした。しかし以前は遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスの中にあることにより、キリストの血によって近いものとされたのです。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とはさまざまな規定から成り立っている戒めの律法なのです。このことは二つのものをご自身において新しい一人の人に作り上げて平和を実現するためであり。
はい、そこまでというとの、これはエペソの人々は異邦人ですね。そして今度はユダヤ人がおるわけですね。この異邦人はキリストがない、12節でイスラエルの国民ではない、約束の契約もない、希望もない、神様もない、こういうものはユダヤ人にあったんですね。しかし今度イエス・キリストによって、この異邦人はこのイスラエルの民の中に入るんだと、その契約に入るんだと、希望が与えられるんです、神様が与えられるんだと。だからこの異邦人の救いは神様のそのユダヤ人に与えられたその気に付き合わされるということを、今度はローマ人への11章が強く言ってるわけですから、これは一つ非常に難しい箇所の一つなんですけれども、ちょっと11章を見てください。その15節から、
ローマ
人への手紙の11章の、はい、15節から、ここでそのオリーブの、オリーブの木の話が出てくるわけですね。15節から27節まで読んでいただきたいと思います。ちょっと5節ずつにしましょうか。11章の15節。
もし彼らの救われることが世界の破壊であるとしたら、彼らの受け入れられることは死者の中から生き返ることできなくて何でしょう。立つ者が清けば粉の全部が清いのです。
はい、そこから続けて、
はい、枝が折られたのは私が継ぎ合わされるためだとあなたは言うでしょう。その通りです。彼らは不信仰によって折られ、あなたは信仰によって立っています。高ぶらないで、かえって恐れなさい。もし神が唾液の枝を惜しまれなかったとすれば、あなたも惜しまれないでしょう。見てごらんなさい、神の慈しみと厳しさを。倒れた者の上にあるのは厳しさです。あなたの上にあるのは神の慈しみです。ただしあなたがその慈しみの中にとどまっていればあって、そうでなければあなたも切り落とされるのです。彼らであってももし不信仰を続けなければ継ぎ合わされるのです。神は彼らを再び継ぎ合わすことができるのです。
もしあなたは野生種であるオリーブの木から切り取られ、元の性質に反して栽培されたオリーブの木に継がれたのであれば、これらの栽培種のものはもっとたやすく自分の唾液に継がれるはずです。兄弟たち、私はあなた方にぜひこの奥義を知っていただきたい、知っていていただきたい。それはあなた方は自分で自分を賢いと思うことがないようにするためです。その奥義とは、イスラエル人の父が堅くなになったのは異邦人の完成のなる時までであり、こうしてイスラエルは皆救われるということです。こう書かれている通りです。救う者がシオンから出て、ヤコブから不敬虔を取り払う。これこそ彼らに与えた私の契約である。それは私が彼らの罪を取り除く時である。
ありがとうございましたというのは、ここでパウルは一つの比喩を使っているわけですね。オリーブの木があって、そしてそこに非常にいいおいしい オリーブを生産する枝があって、しかしそれは切られちゃうんですね。しかしその代わりにこういう全然よく実を結ばない、そういう木の枝が今度はそこに継ぎ合わされるんですね。皆さんも例えばリンゴの悪いリンゴの木にはいい木の枝を入れると、そのいい枝からおいしいリンゴができるんだとご存知でしょ。これは大体の法則なんですけど、オリーブの木だけは例外ですね。オリーブの木にまずいものを入れても、その木そのものが良かったら今度は良い油が出るそうです。だから私たちはこのイスラエルという神様の約束の民がそのオリーブの木ですね。そして私たちは異邦人は良くなかったんですけれども、そこに継ぎ合わされるということになるわけですね。しかしこのイスラエル、結局イエス様を拒否したイスラエルは、そしてクリスチャンたちを迫害してもあったんですけれども、後でクリスチャンたちはユダヤ人を迫害することになる残念な歴史があるんですけれども、彼らが その契約から離れていくわけですね。イエス・クリストを拒否してる。だからもはやそのイスラエル、本物のイスラエルには属してないんだということなんですね。しかし神様は彼らをもまたそこに戻すことができるんだと。そしてそれは25節を見てみると、26節を見てみると、全イスラエルはいつか国民としてイエス・クリストのところに戻ってくるんだという、そういうすごい約束があるんですね。これはイエス様の再臨の前の出来事だとよくと分かるんです。他の聖書の箇所から見たらそうなんですけれども、イエス様ご自身が、彼、あなた方がそれを、私が来るところを見るでしょうし、私を認めることになるんだと。いまだにユダヤ人たちは全体としてこのいわゆるメシアニックのユダヤ人、クリスチャンのユダヤ人を除いて、みんなまだ別のメシアを待ってるわけですね。しかしこの国民としては彼らは救われる。どうして彼らの今の状態があるのかっていうのは、それは神様の用いる方によるもんだと、11章の11節から14節を読んでいただきたいと思います。ちょっと私は変な順番でいきますけれども、そこにはそれなりの理由がありますね。11章の11節から12節、14節を読んでください。
11章の
2節、11章の11節から14節まで。
では尋ねましょう。彼らがつまずいたのは倒れるためなのでしょうか。絶対にそんなことはありません。かえって彼らの違反によって救いが異邦人に及んだのです。それはイスラエルに妬みを起こさせるためです。もし彼らの違反が世界の富となり、彼らの失敗が異邦人の富となるのなら、彼らの感性はそれ以上のどんなにか素晴らしいものをもたらすことでしょう。そこで異邦人の方々に言いますが、私は異邦人の使徒ですから自分の務めを重んじています。そしてそれによって何とか私の同国人に妬みを引き起こさせて、その中の幾人でも救おうと願っているのです。
って言ったのは、11章のポイントは何であるかっていうと、神様は自分の民を見捨てたわけではないです。しかし彼らの今の状態は異邦人の救いのために役に立つんだと。これを11章の1節から10節の箇所がまた出てきます。これも5節ずつお願いします。11章の1節から15節、今は逆の方向に行きます。
11章の1節、すると神はご自分の民を退けてしまわれたのですか。絶対にそんなことはありません。この私もイスラエル人でアブラハムの子孫に属し、ベニヤミン族の中心です。神はあらかじめ知っておられたご自分の民を退けてしまわれたのではありません。それともあなた方は聖書がエリアに関する箇所で言っていることを知らない。イスラエルを神に訴えてこう言いました。主よ、彼らはあなたの預言者たちを殺し、あなたの祭壇を壊し、私だけが残されました。彼らは今
私の命を取ろうとしています。ところが彼らに対して何とお答えになりましたか。バールに膝をかがめていない男子7000人が私のために残している。それと同じように今も恵みの選びによって残されたものがいます。
はい、そして6節から。
もし恵みによるのであれば、もはや行いによるのではありません。もしそうでなかったら、恵みが恵みでなくなります。ではどうなるのでしょう。イスラエルは追い求めていたものを獲得できませんでした。選ばれたものは獲得しましたが、他のものは頑なにされたのです。こう書かれている通りです。神は彼らを鈍い心と見えない目と聞こえない耳を与えられた。今日に至るまで。ダビデもこう書いています。彼らの食卓は彼らにとって罠となり、網となり、つまずきとなり、報いとなり、その目はくらんで見えなくなり、その背はいつまでもかがんでおれ。
ありがとうございました。というと、イスラエルは固くな状態になりました。それは神様がそれを願っておったわけではないんですよ。イエス様がイスラエルの失われた人々を集めるために来られたとおっしゃったでしょ。イエス様は3年半の公の活動でイスラエル全土を渡って福音を語った。そういう意味では当時のユダヤ人は全部救いのメッセージを聞いた。しかしそれだけじゃないでしょ。今度はペンテコステの後で40年間も初代教官がイスラエルに福音を語り続けたわけでしょ。それはそのエルサレムの崩壊、エルサレムが完璧に包囲されて、そして滅ぼされるまでですね。だからイスラエル国民にはそれはみんな福音を聞いたわけですね。それはこの実証のところではっきり出てきました。実証の18節から21節までちょっと読んでください。
でも、こう尋ねると、果たして彼らは聞こえなかったのでしょうか。無論そうではありません。その声は全地に響き渡り、その言葉は地の果てまで届いた。でも私はこう言いましょう。果たしてイスラエルは知らなかったのでしょうか。まずモーセがこう言っています。私は民でないもののことで、あなた方の妬みも起こさせ、無知な国民のことであなた方を怒らせる。またイザヤは大胆にこう言っています。私は私を求めない者に見いなされ、私を尋ねない者に自分を表した。またイスラエルについてはこう言っています。不従順で反抗する民に対して、私は一日中手を差し伸べた。
一日中は手を差し伸べるというのは、来い来い来いという招きをずっとするわけですけど、彼らは国民としては拒否したんですね。確かこのエリアが同じような状態だったんですけれども、そこにはその7世人が残っておったんですから、ずっとイスラエルの歴史の中にその、残された本当に少ない、現代は大体 1% ぐらいかな、そういう救われている人々もおるんですけれども、神様は彼らの固くなりになったことを用いたんですよ。どのように用いたかっていうと、この教会が他の 国々で、まあ、広がるために用いてくださったんですね。もし初代教会はそして当時のイスラエルはイエス様をちゃんと受け入れたとしたら、おそらく彼らは、まあ、これはユダヤ教ですよ、だから他の異邦人と関係ない、うん、宗教だとそこにとどまっただろうと思いますけれども、神様は彼らが拒否した結果として教会が外全世界に行くことになったから、そして彼らがその妬みを感じて、その妬みを通して彼らをまた招こうとするというそういうようなことなんですけれども、というのは神様はこの堅くなになった国民をも用いておられるということをパウロが言っているわけですね。しかし私たちは最終的にこの堅くなになった国民、まあイエス・キリストを受け入れるというその素晴らしい時がやってくるんだというその素晴らしい恵みが来るんだと。少し元に戻りましょうね。というとのこの九章から十一章について基本的に二つの違う解釈があるんですね。一つの解釈はここにその神様の選びというのは救いに対する選びである、だから神様はある人々を救いに選ぶ、ある人々を選べれてないから、まあ、とうとう地獄に行ってしまう、それはしょうがないでしょ。そういう解釈と、もう一つの解釈は、この9章と11章は、その問題よりも、神様がどのように人々を用いるかっていう、国民をどのようにイスラエルを用いるか、たとえソ連が固くなになっても用いるかという、こういう2つの基本的な解釈があるんですが、おそらく両方ともは正しいと私は思うんですよ。しかしこの3章の中では最も重大なポイントは何であるかというと、神様の考えは私たちの考えをはるかに超えるものであって、私たちはそれは分からなくてもいいんだけど、ちゃんと分かることは神様が働いているところには間違いは一切ないんだと、14節を9章の14節をちょっと見てください。神様には何か不正があるか、いえ絶対にそうではないんだ。11節を見てみると、神様の選びは、そしてそれは神様の計画は必ず成就するんだと、それはその招いている神様ご自身から出るからですね。神様が働いているのは私たちの理性を超えるものなんですけれども、16節と18節を見てください。そこには神様が恵み深いということが出てくるわけですね。だから16節は非常に重大な、救いに関する言葉でも、ありますから、従って人の意志や努力ではなく神の憐れみによるのですっていうのは、神様は憐れみ深い方なんだと。私たちの決心とか私たちの生き方で私たちの救いがありません。それは神様の一方的な憐れみにあるんだと。18節ではこういうわけで神は人を を御心のままに憐れみ、また御心のままに頑なにされるんです。だってもし神様が一方的に決めるなら、そんなら当然19節の質問が出てくるんですね。まあ神様は私たちに対して抵抗することが無理でしょ。だからその問題に対して今度は19節から29節にパウロが答えを出そうとするわけですから、19節から29節まで読んでいただきたいと思います。
するとあなたはこう言うでしょう。それなのになぜ神は人を責められるのですか。誰が神のご計画に逆らうことができましょう。しかし人よ、神に言い逆らうあなたは一体何ですか。形作られたものが形作ったものに対して、あなたはなぜ私をこのようなものにしたのですかと言えるでしょうか。陶器を作るものは同じ土の塊から、たっといことに用いる器でも、またつまらないことに用いる器でも作る権利を持っていないのでしょうか。ですがもし神が怒りを示してご自分の力を知らせようと望んでおられるのに、その滅ぼされるべき怒りの器を豊かな寛容を持って忍耐してくださったとしたらどうでしょうか。それも神が栄光のためにあらかじめ用意しておられた憐れみの器に対して、その豊かな栄光を知らせてくださるためになのです。神はこの憐れみの器として私たちをユダヤ人の中からだけでなく異邦人の中からも召してくださったのです。それはホセアの書でも言っておられる通りです。私は我が民でないものを我が民と呼び、愛さなかったものを愛するものと呼ぶ。あなた方は私の民ではないと私が言ったその場所で、彼らは生ける神の子供と呼ばれる。またイスラエルについてはイザヤがこう叫んでいます。たとえイスラエルの子供たちの数は海辺の砂のようであっても、救われるのは残されたものである。主は御言葉を完全に、しかも敏速に地上に成し遂げられる。またイザヤがこう予言した通りです。もし万軍の主が私たちに子孫を残さなかったら、私たちはソドムのようになり、ゴモラと同じものとされたであろう。
ありがとうございましたというと、神様はもう一方的に決めるならば、私たちはもう何にもできんでしょう。神様のもんですから。しかしそこでパウロは何を答えるかというと、あなたが神様のことがわからないから、神様は絶対に間違っていることをしません。だからあなたがわからなくても結構です。しかし神様がそういう働きをするときには、必ず狙いがあるんだと。それは例えばその自分の身怒りを表すときにも、その滅びをもたらせるときにも、その狙いは23節の通りに何ですか。神が栄光のためにあらかじめ用意しておられた憐れみの器に対して、その豊かな栄光を知らせてくださるためなのですと。というと私たちはその神様のやり方が分からなくてもいいんですよ。しかしその目的は必ず私たちの益なんだと。そしてそれは24節では、神はこの憐れみの器として私たちをユダヤ人の中からだけではなくて、異邦人の中からも召してくださったんです。だから幸いに私たちはこの祝福された方なんだと。しかし現に神様を拒否して滅びゆく人間もおるんですけど、神様はそういう人々をも用いて私たちの益にしてくださったっていう、そういうことをここで言われてると思いますね。 そしてなぜイスラエルは堅くなになったかっていうと、その理由は30節から33節に書いてあります。ちょっと読んでもらいましょう。
30節
から33節、はい、
ではどういうことになりましたか。義を追い求めなかった異邦人は義を得ました。すなわち信仰による義です。しかしイスラエルは義の立法を追い求めなならその立法に到達しませんでした。なぜでしょうか。信仰によって追い求めることしないで行いによるかのように追い求めたからです。彼らはつまずきの石につまずいたのです。それはこう書かれている通りです。見よ、私はシオンにつまずきの石、妨げの岩の奥、彼に信頼する者は失望させられることはない。
って言ったの、彼は自分の正しさによって神様に自分だっていうことを示そうとしたんですけど、この恵みによって信仰によって生きようとはしませんでした。すなわち神様の恵みを拒否した、不信仰でそういう状態になったんですけれども、今度最終的にも彼らは救われる。そして最終的には私たちは神様がこのように働いてユダヤ人を置いておいて異邦人のに救いをもたらして、とうとうそのユダヤ人もまた救いに戻してくださるっていうのは神様の方法論ですね。私たちの理性を超える方法論なんですけれども、そういうもんですね。だから11章の28節から36節までパウロの結論を読んでいただきたいと思います。ローマ人の11章ですね、28節から36節を読んでください。
彼らは福音によればあなた方のゆえに神に敵対しているものですが、選びによれば先祖たちのゆえに愛されているものなのです。神の賜物と証明とは変わることがありません。ちょうどあなた方がかつては神に不従順であったが、今は彼らの不従順のゆえに憐れみを受けているのと同様に、彼らも今は不従順になっていますが、それはあなた方の受けた憐れみによって今や彼ら自身にも憐れみを受けるためになる、受けるためなのです。なぜなら神はすべての人を憐れもうとして、すべての人を不従順のうちに閉じ込められたからです。ああ、神の知恵と知識の富はなんと底知れずということでしょう。その裁きはなんと知り尽くしがたく、その道はなんと計り知りがたいことでしょう。なぜなら誰が主の御心を知ったのですか。また誰が主のご計画に預かったのですか。また誰がまず主に与えて報いを受けるのですか。富というのは全てのことが神から発し、神によってなり、神に至るからです。どうかこの神に栄光がとこしえにありますように。
と言ったの28節には不思議にも彼らは福音の目から見ると敵なんです。しかし選びによって愛されてるというのはこの不思議なことなんです。すなわち救いにおいては彼らは滅びゆき人間ですけれども、神様の選びがまだあるんだと。そして29節では神様は一旦恵みの賜物を与える、または招きを与えるから、それを無効にする方ではないんだということを だから最終的に彼らも救いに戻るんだ。だから今こういう状態で彼らも用いられてるんだと。そして彼らが一旦救われてから、国民として救われてから どのぐらいの素晴らしい奉仕をすることになるかっていうのは、それは私たちはすごく期待できると思います。それはもしかしたらいわゆる千年王国の間の出来事だと、そういうように解釈する人が多いかと思います。しかし33節から36節のポイントは何であるかっていうと、私たちは神様のやり方が分からん、分からんということを認めた方が知恵なんです。しかしそれにしても神様は愛なんです。神様は恵み深い。私たちを必ずその愛から、キリストにある愛から離すことがありえない、そういうお方なんだと。そして今度こういうことを少し理解した上で、今度は実証に行きましょう。実証の一節から八節まで、まず読んでいただきたいと思います。
兄弟たち、私が心の望みとし、また彼らのために神に願い求めているのは、彼らの救われることです。私は彼らが神に対して熱心であることを明かしします。しかしその熱心は知識に基づくものではありません。というのは、彼らが神の義を知らず、自分自身の義を立てようとして神の義に従わなかったからです。キリストが一本を終わらせたので、信じる人は皆義と認められるのです。モーセは、立法による義を行う人はその義によって生きると書いています。しかし信仰による義はこう言います。あなたは心の中で、誰が天に昇るだろうかと言ってはいけない。それはキリストを引き下ろすことです。また誰が土の奥底に下るだろうかと言ってはいけない。それはキリストを死者の中から引き上げることです。ではどう言っていますか。御言葉はあなたの近くにある、あなたの口にあり、あなたの心にある。これは私たちの述べ伝えている信仰の言葉のことです。
ここでパウロはこのモーセの書いたところを引用してますけれども、これはちょっとそれを読んでないと分かりにくいところだと思いますけれども、それをイエス・キリストの誕生と復活とに適応するわけですけれども、それを置いておいて、とにかくこういう状態の中にあるイスラエルの人々の救いをパウロは必死に祈ってるわけですね。だから私たちはいくら固くなな状態の中にある人々のためにも祈らんと、ダメなんだっていう、そういうことを私たちに伝えてるわけですね。彼らは信仰ではなくて自分の行いによってやろうとしたから、とうとううまくいかなかったんですね。しかし9節から17節までの箇所は、とても大切な信仰の生まれ方について、また信仰の働きについてすごい大切な箇所ですから、これを最後に読んで、いきましょう。9節から一応そうね、18節までお願いします。
10章の
9節から18節まで、
なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。聖書はこう言っています。彼に信頼する者は失望させられることがない。ユダヤ人とギリシア人との区別はありません。同じ主がすべての人の主であり、主を呼び求めるすべての人に対して恵み深くあられるからです。主の皆を呼び求める者は誰でも救われるのです。しかし信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう。聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう。述べ伝える人がなくてどうして聞くことができるでしょう。使わされなくてはどうして述べ伝えることができるでしょう。
次のように書かれている通りです。良いことの知らせを伝える人々の足はなんと立派でしょう。しかし全ての人が福音に従ったのではありません。主よ、誰が私たちの知らせを信じましたかとイザヤは言っています。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によってのよるのです。でもこう尋ねましょう。果たして彼らは聞こえなかったのでしょうか。むろそうではありません。その声は戦地に響き寝たり、その言葉は地の果てまで届いた。
はい、以上です。ありがとうございます。というと、今度は短期構成の時には署名という話が出てくるわけですから、必ずこの箇所に戻らんと、ダメだと思いますね。私たちはちゃんとした使命があるんですね。そして私の家内には素晴らしい足がありますね。15節には書いてある通りに、はい、この福音の伝える人々の足は素晴らしいんだ、書いてありますからね。こういう使命に応える人の足は幸いなんだと。使わされる人がなかったら人々は聞くチャンスがない。しかし聞くチャンスがなかったら人々は神様の皆を呼び求めることができないんだ。だから伝道は絶対に私たちには必要なものだと。13節は聖書の中で最も簡潔な救いの道なんだと。主の皆を呼ぶ求める人は誰でも救われます。ここには少しの条件はないんですね。このどういう人かとか、どのぐらい頑張った人かとか、どのぐらい分かる人かとか、そういうことは一切書いてないんですよ。ただ主イエスキリストの名を助けとして求める人は必ず救われる。これは決して難しい問題ではないんですよ。しかしこの叫ぶという声はどうして人々がそれができないかっていうと、このイエス・キリストの救いの恵みを知らない。この12節の通りに、この神様が豊かに与える方なんだと。そこにはユダヤ人とギリシャ人の区別は何でもないです。豊かな 豊かに与えてくださる。呼び求める人に豊かに救いを、永遠の命を、あらゆるものを豊かに与えてくださる方なんだと。だからこれは私たちの使命。だからパウロはこういう固くなら自分の兄弟、肉による兄弟たちのために必死に祈って、痛みを持って伝道しますけれども、彼らは固くななんだと。しかし神様は将来があるんだと、そういうことを語るわけですね。時間になりましたから、これはとっても走ってきたんですけど、確かにこれは難しいところなんですけれども、もし皆さんはこれをこれで読んで分かったと思ったら、おそらくそれは嘘なんだと思いますね。結構難しいんですけれども、素晴らしい、非常に大切なことを語っているわけです。神様は全ての支配者、神様は憐れみ深い方。私たちは神様のことが分からないけれども、神様を褒めたたえましょうっていう、そういう、そして人々にこの神様の救いの言葉を伝えようっていう、そういう結論に至ったらそれで十分なんだと思います。今日の学びでは。